こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年10月03日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは、Signal Protocol and Post-Quantum Ratchets。二つ目のニュースは、Babel is why I keep blogging with Emacs。三つ目のニュースは、Why most product planning is bad and what to do about it。4つ目のニュースは Playball, watch MLB games from a terminal. 5つ目のニュースは We bought the whole GPU, so we're damn well going to use the whole GPU です。今回は量子コンピュータの脅威に対するシグナルの新たな取り組みから Emacs を使ったブログ執筆のこだわり、そして品開発における計画の重要性まで幅広いトピックを取り上げます。あなたはこれらのニュースからどんな未来を想像しますか？それでは最初のニュースから見ていきましょう。最初のニュースは Signal Protocol and Post-Quantum Ratchets。 Signal は量子コンピュータの登場を見据え、メッセージングプロトコルのセキュリティを強化する新しい技術 SPQR を発表しました。これは現在広く使われている暗号技術が量子コンピュータによって破られる可能性があるという懸念に対応するものです。SPQR は通信の秘匿性、過去のメッセージの保護と将来の侵害からの回復力、将来のメッセージの保護の両方を量子コンピュータに対しても保証するとのことです。シグナルプロトコルはエンドツーエンドの暗号化を提供する仕組みであり、世界中の何十億もの人々が毎日利用しています。今度のアップデートによりユーザーは特に何かをする必要はなく、アプリの利用体験も変わりません。しかし、将来的には、すべての会話がこの新しいプロトコルに移行し、通信がより安全になることが期待されています。ハッカーニュースのコミュニティ、Unity ではどうでしょうか？
あるハッカーニュースのコメントでは、シグナルは素晴らしい暗号技術を次々と開発していると評価する一方で、SDK や API が提供されないため開発者にとって使いにくいという意見もあります。また別のユーザーは新しいプロトコルの名前 SPQR が古代ローマの標語であることに気づき、とてもクレバーだと称賛しています。さらに電話番号による認証というシグナルの仕組みについて、政府が電話番号を管理している場合、プライバシーが侵害される可能性があると懸念する声も上がっています。
次のニュースです。次のニュースは Babel is why I keep blogging with Emacs です。この記事では、筆者が Emacs というテキストエディターを使ってブログを書いている理由が語られています。多くの人がシンプルな静的サイトジェネレーターを使う中で、筆者は Org Mode という Emacs の機能と、その Babel という機能に魅力を感じているようです。Babel を使うと、ブログ記事の中に書かれたコードを実際に実行し、その結果を埋め込むことができるのです。例えば、グラフや法を自動生成して表示できます。これはデータ分析や技術解説をするブログ記事を書く上で非常に便利です。Emacs は高度なカスタマイズが可能である反面、設定が複雑になりがちです。筆者も、自分のブログの仕組みを完全に理解しているわけではないと言います。それでも、Babel の便利さに惹かれて Emacs を使い続けているようです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、コードスニペットが静的なアウトプットを生成するなら便利だが、アニメーションやインタラクティブなものを生成したい場合は、より手動のツールに切り替えると言っています。また別のユーザーは、自分も同じように Org モードを使ってウェブサイトを作っていたが、最終的にはシンプルな静的サイトジェネレーターを自作したという経験を語っています。さらに Org モードの HTML エクスポート機能は4000行程度のコードで実現されているという技術的な情報も共有されています。
次のニュースです。次のニュースはWhy most product planning is bad and what to do about it です。この記事では多くの企業で製品計画がうまくいかない理由とその解決策が提案されています。 著者は目標設定手法である OKR、Objectives and Key Results を導入したものの、形式的な手続きが増えるだけで明確な成果につながりにくいと感じたそうです。そこで問題駆動開発、Problem Driven、DIVEN という新しい手法を試したところ、製品開発のスピードが向上したと言います。問題駆動開発ではまず問題を特定し、チームで優先順位をつけ、それを項にコミットします。解決策を議論する前に問題そのものに焦点を当てるのが特徴です。この手法によって著者の会社では170万人以上のユーザーにサービスを提供しながらも迅速な製品開発を維持できているそうです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、これは機械ソリューションツリーの再発明であり、製品管理の重要なステップである製品ディスカバリーをスキップしていると指摘しています。また別のユーザーは、4半期ごとの計画は時代遅れであり、成熟した製品には必要ないと主張しています。さらに解決策を知る前にリソースをコミットするのは危険だという意見もあります。この記事に対する反応は様々ですが、製品計画の難しさを物語っています。
次のニュースです。次のニュースは、Play Ball Watch MLB Games from a Terminal です。これはターミナル上で MLB、メジャーリーグベースボールの試合を観戦できるツール、Play Ball の紹介です。MLB ゲームデイや MLB The TV といった公式のサービスもありますが、Play Ball はより控えめに試合の状況を把握したい場合に便利です。ターミナルに試合のスコアや経過が表示されるため、他の作業をしながらでも試合の状況をチェックできます。野球好きのエンジニアにとってはたまらないツールかもしれません。Play Ball は NPM というパッケージ管理システムを使って簡単にインストールできます。また、Docker というコンテナ技術を使って実行することも可能です。キーボードを使って試合の選択や表示の切り替えができます。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、野球の試合はテキストに変換しやすいと述べています。また、別のユーザーは、MLB や ESPN などのライブアップデートは、試合を記録する人がいるからこそ実現できると指摘しています。さらに MLB の収益モデルが時代遅れだという意見や、スポーツ賭博が MLB にもたらす悪影響を懸念する声も上がっています。
次のニュースです。最後のニュースは、We bought the whole GPU, so we're damn well gonna use the whole GPU です。この記事では、Graphics Processing Unit を最大限に活用するための技術的な取り組みが紹介されています。著者らは、Llama Zanange B という大規模な言語モデルを複数の H100、GPU を使って効率的に推論するためのメガカーネルを開発しました。メガカーネルとは、モデルの純電波処理全体を一つの大きなカーネルに融合することで、GPU の計算、メモリ、通信といったリソースを同時に活用できるようにする技術です。著者らは、トカサウルスという推論エンジンに、このメガカーネルを統合し、SGLang という別の推論エンジンと比較して、22% 以上高いスループットを達成しました。この技術は、GPU の性能を最大限に引き出すための重要な一歩と言えるでしょう。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、NVDC や NVJPG ユニットを使って、音味を回答しないのかと問いかけています。これに対し別のユーザーは JPEG、DCT でお込みを圧縮するのは現実的ではないと答えています。また、コンソールゲームのようにハードウェアが固定されている場合により効率的な最適化が可能になるという意見や AI を使ってソフトウェアを高速化するというアイデアも出ています。さらに、GPU を複数のユーザーで共有するための技術 MIG に関する情報も共有されています。
さて、本日のハッカーボイスでは、シグナルのセキュリティ強化、EMAX でのブログ執筆、製品計画の改善、ターミナルでの野球観戦、そして GPU の最大活用という多岐にわたるニュースをお届けしました。これらのニュースから、技術の世界は常に進化し、 新しい可能性が生まれていることを感じていただけたでしょうか。今後のハッカーボイスでは、さらに興味深いトピックを取り上げて、皆さんと一緒に未来を考えていきたいと思います。ではまた次回。2025年10月3日のハッカーボイスでした。